先ほど来、昨日来、同僚議員から専門的な見地での質問がございましたので、私は別の立場から、質問をいたしたいと思います。例えば、繁殖牛が減るなら増やさねばならん。お客が減るならば、喜ぶことをすればいいじゃないか。大きな努力で小さな成果を求める考え方を重視する発想で質問をいたします。大きくは2項目でございます。私自身、知ることと行動、いわゆる地合合一の精神にあざる点をお許しを願いたいと思います。まずは農業問題から質問をさせてまいります。本州の経済の中において順調に推移しておるのは、まずは農業ではなかろうかと考えております。特に畜産振興、施設園芸等を中心に生産集団を中心にして特定農業団体を牽引力として、域の風土を生かした農業振興計画が進められておることは大変喜ばしいことであります。その成果と申し上げまして、公示販売価格が44万5千年平均、全国において8位の好成績を収めております。そして昨日も申されておりましたが、アスパラガスが日本農業大賞に輝く、そして6年連続県下1位の収量を誇っておるということは喜ばしいことであります。水田全体で県下1位の単収、そして新たな取り組みとして昨年からつや姫の作付けが開始をされております。懸念材料としては、高齢化、そして本年3月末現在、繁殖牛頭数が6080頭に減少しておるということが懸念をされます。そして、まず問題点から網羅してまいります。そして、漁業におきましては、同僚議員からも申されておりましたが、燃料価格の高騰、漁獲量の激減、漁価の低迷、等々漁業集落を脅かす存亡の危機に瀕しておるということは紛れもない現実であります。私は漁業者にとっては、いわゆる油は血液であると考えております。この燃料価格が高くなると、漁業者は貧血状態に陥ります。全くどうしようもない事態に陥ります。専門的なことに関しては、同僚議員から申されましたが、ここで、国、そして、理事を預かる我々が何をなすべきことができるのか、ということに着眼をしていかねばならない。そのように考えております。米重油の価格は平成20年でリッター101円83銭。そして21年度は69円36銭。22年度で74円29銭。23年度平均で93円30銭。24年度平均で95円50銭。そして本年4月5月の平均価格が98円19銭と高止まりをいたしております。それに伴い、漁獲高の推移を見てみますと、平成16年度 をピークに63億1710万円であったものが、20年度は51億8520万、22年度が45億6380万、平成23年度が45億6380万、平成24年度38億3450万、なんと激変をいたしております。このピーク年度の平成2年度に業種別に考えてみますと、イカが122億1200万、そうですね、そして魚類、魚が38億2800万、ウニが約6000万、海藻類が約7700万の水揚げをしておったわけでございます。こうした実情をまず申し述べておきます。次に観光でありますが、中でも本州の経済を牽引してきた観光産業の衰退は本州経済の振興に暗い影を落としております。その原因には国内の経済動向並びに顧客のニーズの変化による影響はあるにせよ、地域エゴ、事業所間のエゴを一掃し得ない体質も指摘をせねばならないと私は考えております。オール域であるでというふうに考えております。観光客の推移を検証してみます。平成19年度は観光客が283141名、観光消費額が139億8700万、これがピークであります。そして飛ばします。平成22年度は227157人で、観光消費額は77億9706万円、そして24年度は観光客実数が233988人、観光消費額が73億9284万円であります。半減になっておるわけであります。これだけの外貨が壱岐市に流れ込んでいないということに他ならないわけであります。まず実数からすべて申し上げます。商業について申し上げています。先の3月市議会において実情については私も申し述べさせていただきます。まさに事態は深刻であると考えております。地元小売店からの陳列棚から商品が消え、閑散たる店内に変貌をいたしております。悠々しき事態であります。商工会が実施した景気状況アンケートがございましたので参考までに申し述べておきます。平成24年10月から12月の売上高を比較すると、やや悪い、非常に悪いと回答されたのは 70% に上っております。申し遅れましたが、平成25年1月に会員150人を対象に調査を実施されております。やや良いと答えられたのは 7% である。この中で特に悪いと答えられたのは 13% に 上る、このような現状であります。次に建設関係に、触れてみたいと思います。合併後、大型公共工事が実施をされましたが、地元企業の参入の機会が少なかったのではないかと指摘をいたします。私は育てて力をつけさせ、自立可能な企業育成を望むものであります。建設産業は地方、特に過疎地域においては有効な雇用の場であることは否定できません。合併特例債が本年末現在で事業費204億、合併特例債発行高101億6900万円の事業が実施をされております。このうち私が地元企業が参入したのはどれくらいあるのかということを調べてみました。反論があれば、答弁権を、反問権を行使していただきたいと思います。 50% 弱ではないかと私は考えております。2項目目に雇用環境の悪化について、市政の打開について通告をいたしております。私が市内の津々浦々で相談を受けるのは、子どもの就職先はありませんか、自分自身の就職先に関する切実な問題であります。いわゆるハローワークが有効求人倍率を出しておりましたので、その推移を調べてみました。参考までに申し述べてみます。平成16年度の壱岐市の有効求人倍率は 0.44、 対馬市が 0.21、 五島市が 0.29、 長崎県が 0.58、 全国で 0.86、 これが平成16年度であります。そして平成24年度にシフトチェンジします。壱岐市が 0.49、対馬市が 0.38、五島市が 0.56、長崎県平均で 0.65、全国で 0.82。 いわゆる三離島のうちでは、壱岐は高い、高いと申し上げるのは大変市民の皆さんに語弊があるかと思います。これはあくまでもハローワークに出向かれた方の統計であるということをまず頭に置いていただきたいと思います。それで本市の区別の雇用状況を分析した場合、4月から10月までの有効求人倍率は平均値より低く、3月から9月は平均値より高いという結果が読み取れます。すなわち、公共事業発注頻度に連動しているというふうにも考えられるわけであります。ちなみに、有効求人倍率というのはどうしたものかと言いますと、仕事を探す人1人当たりに何件の求人があるかと、一社が求人をしておって私が申し出た場合に有効求人倍率は1ということであります。次に島内に貨幣が 滞留するシステムについてお尋ねをいたします。先ほども申し述べましたが、合併後事業規模は大型化をいたしました。公共事業の発注および IT 関連事業、機器の保守点検、施設の業務管理、清掃管理等々、島内に本店を有しない事業所の参入が顕著に見受けられるのは、私は元来外貨を稼ぎ、また地方交付税、交付金、県交付金によって住民自治を施行している自治体として大変常々遺憾に思っています。先の議会一般質問においても、卵からヒナが誕生し、そして成長する過程について例えて質問をいたしました。私は今までもろもろの産業に関する育士の現状を申し述べてまいりました。合併後平成24年末までの発行、いわゆる合併特例債の発行は101億7000万相当であります。もろもろのことを考えたときに、なぜ地元企業を育て島内にお金がとどまるような仕組みに一刻も早くシフトチェンジをされておるとお考えでしょうけど、私は若干疑問視するところがございます。本日は吉田代表監査人にご出席を願い、壱岐市の監査代表者としての立場にお立ちいただき、対処公所的見地からの予算執行のあり方について、常々は監査報告書での所見は拝読、拝聴はいたしておりますが、改善する必要があるなら改善すべきではないか、所見をお尋ねをいたします。そして市長には、今申し述べました1から3に関する答弁を願いたいと思います。簡潔にお願いをいたします。
小豆島議員の質問に対する B 社の答弁を答えます。白川市長。
3番、小豆島省議員のご質問にお答えいたします。小豆島議員にはただいま壱岐市全体を大きく捉えたご質問をいただきました。それにつきまして、答弁を申し上げます。まず、政権交代後の経済政策、いわゆるアベノミクス、これただいまもてはやされている感じがいたしますけれども、都市の一部においては景気改善の兆しがあるようでございますけれども、壱岐市の景気についてはこのアベノミクスの恩恵はまだまだ参っておりませんで、依然として厳しい状況にあると受け止めているところでございます。まず農業でございます。先ほど農業は元気があるじゃないか、出てきてるんじゃないかというお話がございました。平成24年度の壱岐市の農協の生産販売額を見てみますと51億7000万円でございまして、前年度に拡大しますと2億2000万円の増となっております。これは農家皆様の絶え間ない努力の賜物と思っております。しかしながら急激な円安によりまして、燃油生産資材等の高騰によりまして、農業経営を取り巻く環境は依然として厳しいものでございます。また本市が抱える最大の課題である担い手や後継者の確保にも鋭意努力し、認定農業者や集落営農組織にも引き続き安定経営を促す施策を講じてまいります。さらに 長崎県の、県民所得向上対策に基づき、活力ある域農業を実現するため、基幹作目、施設園芸のさらなる振興と、付加価値をつけた収益性の高い産品による営農形態の確立を図ってまいる所存でございます。次に、同じく基幹産業であります、漁業でございます。これは昨日来申し上げておりますように、非常に厳しい状況にございます。先ほど、議員もご指摘されましたけれども、減少率を見てみますと、24年度を23年度と比較したとき、漁獲高で、16%、漁獲量で 26% の減少を見ております。単年度でこれだけ下がるということは、先ほど死活問題、いわゆる存亡の危機に瀕しておると認識をしておるところでございます。特に燃油対策につきましては、喫緊の課題でございまして、国の制度の創設と合わせて対応したいと考えております。昨日も申し上げましたように、この対策については、急を要しますので、早急に取り組みたいと思っておる次第でございます。次に、観光でございますけれども、行政報告でも申し上げましたとおり、平成24年度の観光客数は増加に転じましたものの、日帰り客が増加傾向にございまして、そのため観光消費額は伸びを欠いております。また、東日本大震災から、ここ1、2年、西の方に観光客が増えておりますけれども、それが東北回帰という動きが出ておりまして、本年4月からの4月のゴールデンウィーク、5月上旬の4月の末から5月上旬のゴールデンウィークの乗降客数を見てみますと、昨年より減少いたしておりまして、大変心配をしておるところでございます。今、1月から5月までの乗降客数を見てみますと、前年の波の 99.9% となっておるところでございます。昨日、観光振興の話もいたしました。3% のアップを見ておる。これについて非常に心配をいたしておるところでございます。商業では、商工業者の業績悪化している。これはもう先ほど、アンケート調査の結果、全くその通りでございます。要因といたしましては、やはり、小売業では大型店の進出による競争の激化、需要の停滞、購買力の他地域への流出、販売単価の低下などがあると思っております。製造業につきましては、需要の停滞や原材料価格の上昇なども考えられます。宿泊業では、先ほど申しました、日帰り客の増加、そしてまた観光客の低価格志向、および個人旅行へのシフトなどにより、それぞれ厳しい状況にあると考えておるところでございます。建設業関係につきましても、公共事業の減少、および民間需要の停滞に加え、材料価格の上昇など、今後も厳しい状況にあると考えております。意識といたしましては、建築関係でございますけれども、内需を掘り起こすための住宅リフォーム補助事業を開始をしたところでございます。次に2項目目の雇用環境の悪化が深刻化しているということでございます。長崎労働局が5月末に発表いたしました4月の県内雇用失業情勢によりますと、県内の有効求人倍率は前月を 0.01 ポイント上回る 0.71 倍で4ヶ月連続の上昇となっております。その中で、壱岐市におきましては 0.55 倍と、前年4月からは 0.09 ポイント上回る数となっておりまして、やはり厳しい雇用環境が続いておりますけれども、その中にも、わずかでございますけれども、改善の兆しが見えているではなかろうかと思っております。また、平成25年3月卒業の高校生の就職希望者でございます。56人の希望者でございましたけれども、内定率は 100% でございました。そのうち、壱岐市内の就業内定者は20人の状況となっております。この高校生の 100% というのは壱岐と5棟であったという報道がなされました。市といたしましても、平成25年度におきましても、国の基金事業を活用した緊急雇用創出事業を2事業実施し、28人の雇用を図るとともに、また追加事業の検討を行っているところでございます。次に、厳しいご指摘でございました。島内に貨幣が滞留するシステム形成がないんじゃないかということでございますが、 私は常々申し上げております。特に建設業、あるいは発注事業におきまして、市内でできるものは、ぜひ市内でやるというこの考えに変わりはございません。当該企業への事業の発注、委託業務の発注頻度が著しく高いということでございますけれども、私は常々、例えば申し上げたように、市内でできることはしないでという方針に変わりはございません。しかしながら、6月5日に契約技術をいただきました消防救急ジェネタル無線システム整備工事等につきましては、特殊通信機器でございまして、平成28年5月31日までにデジタル方式への移行をしなければならないため、全国的にも現在工事が集中しておりまして、本市におきましては、国の平成20年度補正予算繰越分による補助事業でございます。また、消防本部庁舎建設に合わせて、今年度中に完成しなければならないものでもあります。市内企業との特定 JV も考えられるわけでございますけれども、市内に電気通信の特定建設業の許可を持っている企業は非常に少ない、まあ、2社でございますけれども、そういう諸々の理由から、直接通信機器メーカーを指名したところでございます。しかし、党内で下請けできるものはしていただき、党内に金を落としていただきたいと思っております。この入札の際にも、市内の業者を使えるのは使ってくれと。ということを業者に言っておるところでございます。ちなみに、平成24年度の工事発注件数を申し上げますと、400件中、当該企業の受注が18件、4.5%、金額は2億円でございます。また、委託業務につきましては、測量、設計、調査、保守管理などがございますけれども、962件中、当該受注が305件、31.7%、金額にして5億7800万円でございます。これは特殊機器等の保守管理やシステム保守業務について、施工業者か開発元でなければ、他の業者では取り扱えないなど、特殊性のあるものについて、当該企業への発注となっておるところでございます。当該企業へ発注した業務委託で例を挙げますと、壱岐国博物館の指定管理業務の野村工芸製4958万5千、壱岐地区漁港施設機能保全計画策定業務では、株式会社三洋コンサルタント長崎支店へ4840万5千円、戸籍住民基本台帳システム等の改修業務及び保守管理で、日本電機株九州支社へ7652万2千円、焼却灰等の廃棄物処理委託業務で太平洋セメントへ3586万9千など、市内企業で対応が難しいものが、当該企業への発注を余儀なくされておるところでございます。なお、今回の国の経済対策に講じしまして、地域経済の活性化と雇用の創出にもつながるように、地域の現金臨時交付金も活用いたしまして、市の単独事業を6月補正予算に計上して取り組むようにいたしております。6月の補正予算に計上にしては、事業費、4億8188万6千円でございますが、うち、現金臨時交付金を2億3430万円当てておるところでございます。いずれにいたしましても、今後とも変わらず、党内でできるものは党内でやるという方針で取り組んでまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
はい。吉田代表監査委員。
豊島議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。特にまあ予算の執行のあり方ということでございますけれども、まあ、ご存知のように監査は結果論でございますので、その点から若干、簡潔に、ご説明を申し上げたいと思います。予算の執行のあり方につきましては、それぞれ、理事法あるいは財務規則等に基づきまして、特に、ここにあります企業の工事の発注等につきましては、指名、それから競争、それから随計といろいろございますけれども、それぞれの参加の手続きにつきましても、適正に処理されて入札が行われておりますし、まあ、特に一点、前回に指摘といいますか、改善できる面については努力を願いたいということで、特に見積もり入札といいますかね、見積もりで行う契約につきましては、まあ、数社を選定して、いただくような努力をお願いしたいということで申し述べておるところでございます。以上、私の方の結果でございます。
音嶋議員。
まずですね、農業問題から若干、提言をしてみたいと考えております。もう時間もございませんので、足早に進めてまいります。いわゆる繁殖牛の増強対策としては、共同繁殖牛施設をですね、新設をして、皆さんたちがですね、いわゆる退職をされた方が機能する、そしてですね、皆さんたちが退職金でもおもらいになったら、その牛に投資するというぐらいの気概を持ってですね、産地ブランド確立のためにやればやれるんですよ。やりましょう。減らさんことすればいいじゃないですか。簡単明瞭な提言でありますが、よろしくお願いしたい。そして何よりも、私がここで農業すべて水産に関して申し上げたいのは、やはり生産物を取得する、そして加工する、そして販売までする、いわゆる六次産業化の推進こそが、生き死にとって戦略的取り組みであるというふうに考えております。農業、漁業、時間ございませんので、一括的な話になりますことをご容赦願いたいと考えております。そしてまた、私は漁業におきましてはですね、新規漁業者認定漁業者制度のですね、さらなる取り組んでおられますのでね、さらなる拡充をお願いをしたい。そして、地震法の会長としての立場で、漁業の個別所得保障制度の新設をですね、強く要求すべきであります。農業にできて何が漁業にできないのか。それぐらいの機会を持ってですね、取り組んでいただきたい。なぜかと申しますと、生き死をですね、食料供給の基地にすべきであり、食料自給率をですね、向上させることがですね、国家の緊々の課題であります。今の食料自給率によりますとですね、一般的には 42% と言われておりますがね、もっと低いんです。現実はですね。それを止められてみませんか、有事の時に。何より困るのは国民ではありませんか。第二次世界大戦の勃発がそうではなかったですか。ね。私は国家の戦略としてですね、一次産業、いわゆる農業、漁業、食に関することをですね、保護しないで、なんでできるか。ということを強く申し述べるべきであると考えます。地方実態独自にしなさいと言ってもできっこないです。漁業者にとってはですね、重油油はですよ。我々の血液なんで、そのことを強く申し述べていただきたい。そのように思っております。そして、観光につきましては、日本でですね、一番行ってみたいと外国人が思われるとか、皆さんどこと思いますか？どこと思いますか？ランキングナンバーワン。私も意外でしたがね、広島市の原爆ドームのある原爆平和資料館なんですね。ほんとびっくりしました。日本に来たなら必ず行ってみたいと。行かねばならないというふうに、皆さんが口コミ、思いで足を運ばれるんですね。生き死もそうした観光地にすべきである。そのためには何かと結論から申し上げます。三官民一体となった意識の醸成に他ならない。私はそう思います。あの人はこっち、この人はこっち、方向、いわゆるベクトルが一方向に向くことが必要であろうと思います。皆さんにも反感を買うかもしれませんが、私は思ったことはズバズバと申し上げます。そうすべきである。オール一気で全て取り込むべきということであります。 足の引っ張り合いはやめるべきである。あの人が良くなったら蹴落とすとか、そうした感覚では地域の発展は私は望めない。そのように考えております。そして市長がですね、島内にできる事業は島内に貨幣を滞留させるためには極力努めていく。市長の意思はわかるんです。ね。それを末端まで届くようにですね、指令をしたしてください。決裁は確かに市長が印鑑をします。末端まで届くように目を届けていただきたい。監査員もぜひともそのことを私は頭を下げて、監査員こちらを見てください。よろしくお願いします。決裁委員会でまた新たに通知をですね、できているか否かの検証をさせていただきます。そして、次に大事な問題でありますので、2点目にもう答弁いりません。この件に関してはですね、市長が、私の質問の趣旨、そして市民の思いを汲み取っていただけるものと確信をしますので、次の質問に移ります。市民病院の夜間透析の整備についてお尋ねをいたします。本問題の一般質問は今回で3回目であります。病院の改革もつぶさにレールに乗りつつある、喜ばしい対応を聞いております。私も市民病院に足を向けてまいりましたら、職員の顔が明るくなりました。何か入った途端にパーッと一条の光を浴びたような、そんな喜ばしいムードを醸し出してくれました。だから私は今からお願いをしたいんです。私の他にですね、今は亡き中村伊勢夫議員も平成23年6月市議会で透析施設増設の必要性を表示等をされました。平成20年11月25日は、5日には壱岐市人道会会長野本雄二郎氏により、市民11,728名の署名を添え陳情書を提出されたことは市長ご記憶にありますね。当時の答弁も時間がございませんので、今までの経緯を踏まえて、そしてこれからのですね、現状を、今の現状を考えたときに、私は増設並びに夜間6時以降のですね、夜間透析を増やして患者さんのですね、ニーズに応えうる拠点病院としての市民病院の役割を果たしていただきたい、その思いで質問をいたしております。市長の答弁を求めます。
平川市長、
小豆島議員の2点目の質問、市民病院に夜間透析の整備促進をというご意見でご質問でございます。先ほど申されましたように、壱岐人道会の方から切実な思いの要望書が出たということは、もちろん今そこに、その現あの写しを持っているところでございまして、人工透析をなさっている患者様の苦しみ、辛さ、そういったものにつきましては本当に大変だと思っているところでございます。そういった中で、はじめに現在の壱岐市の人工透析の患者数、施設整備状況を申し上げます。3つの病院に合計36台の透析機がございます。これは人道会の要望があったときと同じ台数でございます。そこで透析を受けている患者が現在97名いらっしゃいます。平成21年から毎年100名近く、95から98名の方でございますけれども、の患者さんがこの3つの病院で透析を受けておられます。また新規に 透析を開始された患者は、平成18年から23年の6年間で合計53名、年平均で 8.8 名でございます。次に、市民病院の人工透析の整備についてでございますけれども、平成20年6月と23年9月以外において、議員から同様のご質問を受けております。その折に、私は、医師の確保が先決であると回答させていただきました。今回、向原総病院長をはじめ、6名の常勤医師にご赴任をいただきましたけれども、残念ながら、人工透析の専門医は含まれておりません。しかしながら、壱岐市民病院は、壱岐の中核病院でございます。人工透析に限らずのみならず、すべての疾病について、地域連携室を中心に、市内民間病院と連携し、力を合わせて、市民の医療、特に二次医療までの島内完結を目指しているところでございます。その中で、市民病院の人工透析の体制はどうあるべきか、ということを、向原総病院長が判断されるものと思っております。私は、病院経営について、全権を向原先生にお任せするということでお迎えをしております。ただ、人工透析の現状、市民の要望、これまでの経緯については、すでにお伝えをしておりまして、向原総病院長も十分そのことについてはご存じでございます。本日は向原先生にもこの場においでいただく予定でございましたけれども、外来でどうしても手が離せないということと、人工透析については、まだ地域連携施設で協議のテーマに挙げてないということで、明確なお答えもできないということもございまして、今日は出席できず申し訳ありませんとのことでございます。
以上、はい、小
田島議員。はい、わかりました。いわゆる透析施設の増設については、前回、前々回も、いわゆる専門医、スタッフの充実を図らねばならないという、考え方はお述べをいただいておりましたですね。今回に関しては、向原総委員長の、ご意向も聞いてみたいということでしたので、今日お見えでございませんので、向原さんによろしくお願いしたいと。私は申し上げております。やはり、拠点病院としての機能を果たす、そのね、ニーズ、市民の安心に応えられる、二次医療の可能な限りをですね、市民病院が受け持つ。そうすればですね、市民病院と、そしてまた医師会との連携が図れて、ここに40数億のいわゆる健康保険税、そしてね、厚生年金財団、社会保険なんかの保険料がですね、当該に出ておるわけです。三次医療は仕方ありません。その連携により、島内に貨幣が、お金が回るシステムができる。私は、このことをですね、壱岐市の最重要課題であるというふうに位置づけておるわけですね。若い皆さん方はですね、一日おきの透析ですよね。透析時間、一日に4時間から5時間かかります。そうすれば、働く時間帯、勤務場所が制約をされます。子育てをしてある若い若年層の患者さんは大変なんです。筆舌に尽くせない苦しみを味わっておられるということをお考えをいただき、ぜひともですね、白川市長の手で、白川市長は就任されてすぐにお願いをしたんです。市長の手でお願いをいたしたい。もう、答弁をお願いします。
白川市長。
20年6月議会、まさに私が市長に就任したすぐの議会でございました。その時に、まずその話を、その質問を受けたところでございまして、今、小豊島議員がおっしゃる、 ことについてはですね、本当に私は心から人口投石の方々の苦しみというのを分かっているつもりでございます。ところで、今、落島議員がおっしゃいました、二次医療、それを完結させるんだということでございます。そしてまた、そういったことも含めまして、例えば、壱岐市民病院がですね、他の2つの病院のように、ただ人工透析器を増設すればいいのかと、そういうことではなくて、例えば、重篤な患者さんがいらっしゃった、あるいはまた、次のステップの患者さんがいらっしゃった、そういう方をですね、受け入れる、受け入れるべき病院であるとか、そういったですね、もろもろの専門的な分野について、私は向原総病院長とお話をして、そしてまた向原総病院長も民間の医師の先生方、病院の先生方とお話されて、本当に今の域の実情に合った、そういった人工透析の体制を整えられると信じているところでございます。どうぞご理解いただきたいと思っています。
はい、私は議員。
私の胸を揺すぶるような、力強い答弁をいただきましたので、必ずや実現すると考えております。私は今言いましたようにですね、どういうふうないわゆる医療体制を作るのかということは市長の専権事項でありますので、お任せをいたします。私たちの市民の市政に対する思いだけを汲み取っていただきたい、そのことを強く願っております。昨日の同僚議員の質問にも、質問の中でも強調されておりましたが、本市の経済状況は予想以上に深刻であると考えます。働く場の創出は喫緊の課題であります。よく働く場の創出には誘致企業の進出等々の論争が選挙のたびにね、語られます。こんなことはね、ユートピアですよ。域においては私はですね、自らがですね、域の置かれた環境の中でですね、それぞれが起業家としての企業を起こしてですね、家としての使命感に燃えてですね、やるならば必ずですね、雇用の場の創出はできる。農業においても、漁業においても可能である。漁業においては、今、ご漁協ありますが、やはり生産体制、やっぱり養殖等にシフトチェンジし、そしてそこに雇用の場を創出する。そして、東アジア、台湾等への輸出を加速する。そうした新興国への輸出等も交流に入れれば、必ずできる。というふうに確信を持っております。壱岐の著名人であります、松永安田右衛門公が言われておるではないですか。松永さんがこんなことを言われたそうです。壱岐は国土面積が狭いからなと。どうしましょうかと言えば、埋め立てをすればいい。できる方に方向づけていくことであります。それぞれの市民がですね、私は協調の精神をですね、反映して、先ほどから申しますが、オール域でですね、平凡なことをですね、徹底してやることが、必ず道を開いてくれる、というふうに確信をいたしております。国民の三大義務、いわゆる納税の義務、勤労の義務、教育の義務があるということは、皆さんご承知の通りであります。やはり、それをですね、果たせるような環境づくりするのは我々の使命であります。行動を起こそうではありませんか。民、信なくば、 立たずを肝に銘じ、市政の遂行を誓い質問を終わります。ありがとうございました。